時刻は15時を回りました。ここからはチェラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を想像することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
いや涼しい。
毎回気温の話してる気がするんですけど。
いやですけど、
まあ今日涼しいかも。
今日というかもう先週末か、からなんか涼しく感じて、昼なんかめっちゃ太陽出てるんですけど、
家にいるからじゃないですか、ね、
いや外出ても涼しいマジと思って、いよいよもう夏が終わりを迎えてるなっていうところで ね
ちょっともう、あ、明日から9月ですか。
明日から9月ですよ。
怖い。もう
8月終わっちゃいますよ。
4ヶ月しかないですね、2021年。
そう、もう今日で最後の8月
の放送か。
の放送、
ね、悲しい、超悲しい。
いやでも早いね。あと何ヶ月だって言った？
4、
あと4ヶ月で2021年も終わりますっていう。
早い。
これがまあ早いもんだね。
いや8月ね、私誕生日があるからやっぱ一番好きな月なんですよ
言ってましたね、冒頭でね。
そうそう、だからなんか終わっちゃうなって、なんかちょっと寂しい気持ちになっちゃって
ね。なんか結局さ、夏の遊びどうしようみたいな。
え、ね、そうだね、結論迎えてないですよね。
そう、夏今年終わった？なんか暑くなかったんじゃない？あんまり。
そう、ちゃんと暑かったよ。
ちゃんと暑かった、なんか結構ずっと涼しいイメージがあったんですけど、なんかパッと夏の遊びこれしたなっていうのが思い当たらなくて。
そうだね、だからもう意地で、もう来週友達ともうお家でお泊まりして浴衣着ようかなって思ってます
意地でね、
もう意地でね、最後の最後にもう積み込んでやろうかと思って。
滑り込み。
そうそうそうそう、
夏の遊びを満喫するってことで。
そう、
ちょっと家の中で花火も、
そうそうそう、ね、花火とバーベキューとかもしながら、もう詰め込み作戦しようかなと思って。
いいね。でも夏の思い出最後の1ページに刻みたいもんね。
そうなんですよね、2021年ね。
マリンアクティビティとかやってたんじゃない？結構。
まあまあまあ確かに、でもあれも一応お仕事だからね。
あ
まあ夏を感じたけれどもですね。
まあプライベートで言ったら一番ビッグイベントは誕生日だったっていうところで。
そうですね、
まあ、毎年のね、いい記念日ですね。
そうですね
はい、じゃあ9月も皆さんこれから頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
はい、また FM 那覇のツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしています。
さあ準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。どうぞ。
は、那覇市首里でホームネイルサロンをしております山城牧野と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。すいません、ちょっと冒頭の部分入ってなかったんですけど、
は
い
大丈夫です、ギリギリこんにちはから入ってました。ありがとうございます。すいません大丈夫です、すいません。
失礼いたしました。本日のゲスト研究員はマーキーさんです。よろしくお願いします。はい、では後ほどね、話を深掘りしていきながら、やっていきたいと思います。それでは早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。ということで、
はい、
はい、研究員エディからいきたいと思いますが、
お願いします。
はい、 私の感謝はですね、私が所属しているなんだコミュニティで作ったイベントに参加してくださった女の子たちに感謝したいんですけど、ちょっとすみません長くなったんですけど、私の入ってるコミュニティがコーラルっていうコミュニティで、同じ19歳か22歳ぐらいの子たちで集まって沖縄を良くしていこうっていうコミュニティなんですけど、でそのコミュニティで沖縄ワールドさんを会場にした琉装コレクションっていう女の子のイベントを企画しまして、それが来月9月の18日に沖縄ワールドさんであるんですけど、その内容がですね、この沖縄の好きが詰まった女の子たちがいっぱい集まって琉装を着てこの文化の発信っていうのを SNS を通してやっていこうよっていう企画なんですね、で私自身沖縄の文化にずっと興味があってSNS とかインスタとかで投稿してたりしてたんですけど、やっぱ周りの女の子たちはキラキラとした投稿を載せたりとか映え写真を載せたりとかしてる中で、こんなのやっていいのかなってちょっと悩んでた時期もあったんですよ。
ほうほうほう。
でもこの女の子たちのこの最近集まりがあって思いとかを聞いたら、こんなに素敵な若者が沖縄にこんなにいるんだと思って、もう泣きそうになって、最近もう感受性豊かすぎて何回も泣きそうになってるんですけど本当に泣きそうになって、なんか仲間がいっぱいいると思って、すごいモチベーションも高まったし、なんかその子たちともっと沖縄を盛り上げていけたらなって思えたので、宣伝も含めてですけど、この琉装コレクションにチャレンジしてくれた、大きな一歩をしてくれたこの子たちに感謝したいです。
あー、いい、
長くなりました。長くなりました。
ちょうど先週のゲストの方ですよね。
そうそうそう、先週もゲストにこの同じコミュニティの子が出てくださって、この熱い思いをね、語ってくれたんですけど、それがもう2週間後ですかね。
お
お、ちょっと会場の人数も本当はいっぱい呼びたいんですけど、もう制限しながらって感じでやろうかなと思ってます。
限られてるもんね、このご時世だと。どうしても、
そう、いやでも素敵ですよね、若者がそうやって、ね、
っていうか22、23ぐらいなんですか。
あ、そうなんです。ごめんなさい、年齢言ってなかった。すいません、
マスク越しなんでね、
失礼しました。
年齢が分かんなかった。22
です。
めっちゃ素敵ですね。
23です、すいません。
あ、迎えましたもんね、誕生日ね。
忘れてた、23です。確かに
素敵だな、そういう同じ年代の方たちと一緒に琉装を着て、こう美を追求していくじゃないですけど、
まあ、文化の発信ですね。
なるほど、それが2週間後にあると。
そうそうです、そうです。
なるほど、
いや素敵、
楽しみ。その後の感想もぜひここで、
そうだね、そうだね、その後の火曜日には共有しますね。
お待ちしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、マーキーさん、バトンパスでお願いします。
はい、はい、お願いします。はい、
私はですね、皆さん最近沖縄はお盆シーズンだったかと思うんですけれども、みんなどうやって過ごしましたか。
私お家お仏壇あるんですけど、なんかもう玄関先で物々交換ぐらいの、なんかお歳暮の物々交換みたいな感じで終わりました。
コロナ対策も含めて。おたるさんは。
僕もそんな感じですね。物々交換ではないですけど、なるべく距離感空けながら一応おじおばの家行って、
あ、一応行ったんですね。
一応行きました。はいはい、みんなも集まってるってことだったんで、一応時間帯ずらしながらだったんですけど、行きはしましたね。
そう、私もですね、分散型って言えばいいんですかね。旦那と2人で一緒に行ったんですけれども、私の両親がですね、実はもう年が72歳ぐらいなんですよ。だけど、まあ、こういう時期でも、まあ、体あちこちちょっと痛いはしてるんですけれども、ちゃんとジューシーとかもみんなの分用意してくれていて、もうそれにちょっともう感謝する年齢になりまして、なんかもう見てて切なくなりました。なんかね、体もあちこち痛い中、こういう状況下でも一人一人の分、みんなの分ちゃんと作ってくれて、もう親に感謝ですね。最近の感謝の出来事はそれかな。
一番素敵、親に感謝って。
ねえ、ね、いや、そうですね。新たななんかお盆のスタイルが、
そう
ね。
なんで一人一人作らなくていいさって思うんだけど、作ってくれるからさ、ありがたいですよね。そういう気持ちがね、やっぱなんかぐさってくれますよね。
確かに、多分皆さんに会えるのもね、多分楽しみにしながら作ってたんだろうなって考えたら、ちょっともうまた泣きそうになるけど。
素敵だわ。素敵。まあ、 こういう時代ですけれども、まあ、そういったいろんな形を取りながらでも、
うんうん、
皆さんと気持ち通じ合えるっていうのはいいですもんね。
わたるさんはなんかもう見た目めっちゃサーファーに見えるんだけど
ただ髪染めてるだけです
そうなんですよ、この前サップ乗ってきて
あやっぱりなんかそんな感じする
初めてです
あ
初体験です。
初サップです。全然サーファーでもないです。
え、どうでしたか？
サップ、まあ難しかったですね。
意外にね、あれ多分難しいと思う。私やったことないんですけど、
うん、どうでした？
バランスとかね、私やったことない。
やったことないって言ってたよ
あの想像の話でちょっと想像力豊かなんであ
、僕が乗ったのサップ用のボードじゃなくてまさかのサーフ用のボード乗ったんですよ。だ結構幅がこう狭くて立ってられるのもやっとみたいな感じだったんで、ずっとこけっぱなしだったんですけど、やっぱこけてくると覚えてきますね
あ、さすがですね。
やっぱ失敗したら立ち上がれるさ。
いいこと言うじゃん
拍手だけしとこう
なんでかあれ
拍手だけしとこうね
そうそうそう、はい、そういう回そういう回
それもあれですよね、ゲストさんとつながって。
そうなんですよ、これも未来スタイル研究所に出てくださったゲストさんの方が、何回目かな、結構前だよね。
そうですね、うん、2ヶ月前ぐらいに出てくださった方で、
それでまあサップしてるよっていう話をされて、で僕もしたいですって言ったら、まあ、何回かこう連絡やり取りして、まあ、いざ行けるってなって、まあ、行ったっていう感じですね。
沖縄、あ、失礼、海はもともと好きだったんですか？
好きではありましたよ。そんな潜ることが好きってわけではないんですけど、
あ、そうなんです、ね、
見るのは好きでしたね。
気が合いそうです
後でね、ちょっと
ちょっとね、
話をねはい、
感謝か、
ありがとうございます。
ありがとうございます
じゃあ、わたるくん
感謝
最後に。
そうですね、皆さん格安でいい宿に泊まりたいと思いませんか？
どう、急な CM ですか？
うん、CM ですけど
思います
LINE のオープンチャットって言って、
うんうん、
何でもシェアグループっていう、こうみんながお得な情報とか格安な情報とかを発信してるグループがあるんですよ、
うんうんうん、
でもそこのチャットで上がってきたので、住み放題の定額サービスであるハフっていうのご存知ですか？サービス、
はい、
そのサービスで今8月1から8月31日までに登録したら2980円で、あと1ヶ月間沖縄の県内のホテル3泊できますよっていうプランなんですよね。
安くない？
めっちゃ安いです。
安くない？今の時期でですか？
そうです、実質だから1泊1000円みたいな感じの部分があって、今ちょうどキャンペーン中なんですよ、それが。
うん、
本来なら9000円ぐらいするものが今だったら2980円でやってて、でちょうど8月31日までなんで今日までなんですよ。それを昨日知って、もうすぐ登録して、ギリギリ、これカヌチャとかも対象なんですよ。
めっちゃいいじゃん。
でも仕組みがちょっと難しくて、コインが渡されるんですけど、この定額のカヌチャとかだとプラス何円か払わないといけないですね。ちょっとまあ仕組みは難しい、
難しいです
けど、まあまあまあ、
ちょうどそのキャンペーン中なんで、その必要なコインがキャンペーンでもらえるんですよ、
はい、そう
だからカヌチャもいけるみたいな。本来だったらもうちょっとプラスアルファで料金出さないといけないけど、今キャンペーン中なんでお得ですよ皆さんっていうね
お知らせね、
お知らせ、今日8月31日なんで今日まで
じゃあ教えてくださった、教えてくれたこのチャットに感謝ってことですか？
要はそういうことです。
そういうこと、はい、何の話何の話と思った今。
いやでもね、お得な情報はやっぱ共有したいじゃないですか。
そうだね、そうだね、
皆さんにね。
みんなわたるくんに感謝してるはず。
ああ、ありがとうございますありがとうございますハフっていうサービス、ね、使ったことあります、う
ん、はい、
あります。
うん、
どうです？
定額なのでね、私解約するの忘れてしまうんですよっていう話
え、使ったことない初心者でもいけますか？
多分1ヶ月
かな、
1ヶ月で解約できるので、
はい、
一旦8月で、うん、
休止みたいな感じでもうできるので、
うんうん、
あ、じゃあやってみようかな。
キャンペーンの時だけ登録して、もそれ以降はもう中止っていう、休止ってパターンもできると思うんで、
あ、
はい、
ここの目の前にあるアンテルーム、あ、
じゃない、そうそうそうそう、
ない、アンテルームじゃない、
何だったっけな、
ストレーターのホテルも対象なので、
そこは結構300コインぐらいでしたよ。わかんないですよね、
うん、200だったかな、なんかこのコインのシステムがむずいんですよ
ちょっと難しいですね、やってみないとちょっとわかんない
くらいだった気がする、うん、なんか200でもらえるんですよ、多分2キュッパを出したら200コインがもらえてみたいな、なんかむずいんですよ、ちょっと。
で200コインで各ホテルによって必要なコイン数が変わるんですよ。
そうお金じゃないんですよそうお金じゃないんですよ
だから要はなんだろうな、 要はまあ安いですよっていう
ね、お得だね、うん、やった方がいいですね、
まあ、2キュッパでカヌチャとか泊まれるんだったらいいっしょっていうぐらいの感覚です ね、
い
ね、だからまあ改めてオープンチャットに感謝ですと、ぜひ皆さん今日8月31日までですので、ご興味のある方はぜひハフで検索してみてください。はい、ということで本日もたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのマーキーさんからのリクエスト曲です、うん、
あ、はい、
はい、リクエスト曲のご紹介お願いします。
モンゴル800さんの琉球愛歌をリクエストさせていただきたいんですけれども、はい、この曲は私ね、実はあのアセラバーガリっていうラジオ番組のパーソナリティをちょっと務めさせていただいたことがあって、はい、まあ、月に1回なんですけどアイデンティティを探す旅っていうコーナーをやっていて、まあ、主に沖縄の歴史とか伝統文化に携わってる人とか事柄をまあ紹介させていただいてたんですけれども、うんうんうん、まあ、沖縄のね歴史とかと向き合うときによくこの歌を聞いてました。
素敵。
なるほど。
もうみんな多分分かりますよね、知らない人はいないんじゃないかレベルの、ね、曲だと思うんですけれどもね、もう特にこの歌の歌詞で、まあ、琉球の心を武力使わず自然を愛するっていう歌詞がとっても好きです。なので流したいなって思います。
ああ、で皆さんもそこら辺をしっかり集中しながらね、
うん、よく聞いて、
うん、よく聞いてその後のマーキーさんの話もよく聞いてほしい。
聞いてほしいもん、
ダブルで
つなぎでね、
はいはいはい、
前振りとして、
はい、
じゃあ
ではエディさんお願いします、
ね、はい、はい、それでは聞いてください。モンゴル800さんで琉球愛歌。
さてここからは、マーキーさんについて深掘りしていきたいと思います、
う
ん、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということで最近、まあ、あの早速なんですけど、うん、最近ハマってる趣味だとかこととかってあったりしますか？
そうですね、私あの本業は、まあ、ネイリストをやってるんですけれども、ネイリストさんって本当デスクワークで本当に動かなくて、
うん、確かに
動かないと本当に多分体が崩壊するんじゃないかっていうぐらい、まあちょっと体によろしくないところもあるのかなって思うんですけれども、まあそういうのがきっかけで週に 1,2 回はあの海に潜りに行くようになっていて、なのでシュノーケリング始めてから4年ぐらいかななんですけれども、最近でもないね、ハマってることといったらもうシュノーケリングですかね、今は。
なんかデスクワークで疲れてるから
ウーゴコーみたいな、
ウーゴコーが運動だと思ったらシュノーケリングだったんだ。
そうそう、海へみたいな。
海なんですね。
海へ行くぞみたいな。
でも週2って結構じゃないです？
結構だね。
私のジムより行ってる。
あ、俺のジムより行ってる。確かに。
もう一回泳ぐとあの4時間とか普通に、ずっと泳いでるんですよ。
長っ。
時間帯お昼とかに行くんですか？
結構やっぱ海ってあの怖い一面もたくさんあるので、うんうんうん、自分たちの身の安全が第一ということで、うんうん、ちょっと潮が引いてる時足が何だろう、そこにつくタイミングの時をね、は、なんだろう、狙っていくようにしてるんですよ。
はいはいはい、
離岸流とか怖いから。
うん、
ということで、もうその干潮ってね、周期によってまた時間もどんどん変わってくるので、 それに合わせて動いてます。うん、
なるほど。じゃあバラバラってことなんです
ね。バラバラね。なので朝も7時に干潮ってなったらもう朝6時とかに潜りに行ったりとか。
早
っ。寝起き。
そうそう、もう寝起きのまんま行って、で海泳ぎながら目を覚ますみたいな。
アラームだ。
そう、アラーム、アラーム、
海アラームだ
っていうことをやってるんですけ
ど、はあ、
これどこメインで潜ってたりするんですか？
ちょっと、まあ、ポイントは秘密にしておきたいところなんですけれども、
ね、
おすすめはアジアです。
アケボノ、
アケボノ、那覇。
那覇ですか？
めっちゃいいですよ。
なんか
意外ですよね。
失礼だけどめっちゃ汚いイメージ
でしょ、
うん、
全然だから、あの、なんだった、パルコシティの前とかめっちゃやばいんですよ。
はいはいはいはい、
そうあそこよりももうちょっと、なんだろうな、
工場側より、
工場側、あそこマジやばいですね。
いや、パルコの、海岸通りのところは分かるんですよ、めちゃくちゃ綺麗っていうのは、
うん、
の中側ですか？
中側も綺麗。あの特に、まあ、リーフのところがもうやばいですね。私結構いろんなポイント 潜りに行くんですけど、うん、もうヤンバルから東村あたりまで結構いろんなとこ行くんですけど、もう魚種とかも一番多いですし。
そうなんだ、
意外でしょ。
穴場かもしれない
ですし、あともうサンゴもすごいカラフルで綺麗なのが超いっぱいいます、あそこ。
もう意外の意外すぎる。
みんな多分今北部向かってる人那覇に引き返しますよ多分、
ね、そうそう、引き返した方がいいんじゃねっていうぐらい。
え
マジか。
どこだろう。
いやもう結構もうすぐ
こうなってるとこです。すぐ本当にすぐそこ
車でもう10分ぐらいで行けるようなとこなんですけど、この場所から。
はあ。
嘘だって言ってしまうぐらい想像が。
そうだから結構身近にねあるんですよ。
そうなんだ。
これは自分で発見したんですか。
あ、自分で発見しました。
ここ潜ってみようってなった。
そうですね、旦那とここ近いし潜ってみるかみたいな感じで潜り出して、そしたらなんか北部よりすごくねってなって、もう朝6時とか朝7時とかに潜るってなったらやっぱ近場の方がいいから。
確かに。
もうあけぼの行って一プロみたいな感じでね、
朝6時から北部行ってられないですもんね。
そうそうそうそう、前乗りしないとちょっときついじゃないですか。
すごいとこ見つけましたね。でもね、
あ、めっちゃおすすめなんですよ。だから
明日から、うん、
これいっぱいちょうど今聞いてる方那覇の方多いと思うんですぐ行くと思いますよ
ね。だからなんかルールはねみんな守って
そうですね
欲しいんですけれども、たまに結構ゴミとか捨てて帰る人いっぱいいるんで、そういうのもねちょっと問題になっていて、おすすめのポイントとか結構みんな言わないようにしてるのがあるんですけどね、ちゃんとルール守ってくれればみんなでね大事に使っていけたらいいのになって思うんですけど。
いいですね。なんかあの辺で、あの辺ちゃんと夕日も綺麗じゃないですか。なんかちょうどその夕方の時間に鑑賞って当たらないのかな。当たります夕方に鑑賞って。
あの干潮ですか。
干潮か。
だよね、
うん、あ、当たりますよ。当たる当たる、当たります、全然当たります。夜干潮の時とかも全然ありますし、
したらなんか夕日見ながら
最高
ね。
そうめっちゃ
顔上げたら夕日で、
夕日
中見たらもう魚いっぱいいてみたいな。
そうおすすめですよ、とっても
幸せ、
う
ん、
めっちゃいい。
話聞いてるだけで幸せです。
ぜひ。
はい、嬉しい、はい、
最近ハマってることはそんな感じですかね。
海アクティビティ
いいね、これ夏の遊びじゃん。
確かに、
うん、
でも結構ハードル高いよ、あそこにシュノーキルするって
あんまり人いない感じなんですかね
人は少ないです。で、サーファーの方もやっぱいらっしゃるんですけれども、シュノーキルされてる方も一応ちょこちょこいたりとか、多分漁師さんもいますね、海水魚ビジネスやってる方かな。
はいはいはいはい、
もうちらほらいる感じですかね。ただあそこはやっぱ危険な生物たくさんいるので、ちゃんと完全防備した上で皆さん潜っていただけたらなと思いますけ ど、
なるほど。
海蛇とかも普通にいますし
怖い
めっちゃいっぱいいるんですよあそこ
でちょっと
怖くなってきた
、うん、簡単なところではないイメージなんか
まあでもだからこそだろうね。
まあね、本物の
つきものだよ ね、 ね、
それは。ただ海蛇さんって必ず人間を襲ってくるものではないので、あんまりちょっかいとかね出さなければ
ここからね、
お互い安泰かなっていう。
喧嘩ふっかけなければね全然大丈夫
です
ね。
そうですそうです。
はあ、
すごい
いいと思いますね。
いい情報をゲットしましたね、
はい、
ぜひそこで皆さんも海行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということでマーキーさんの地元はどちらになりますか。
私地元が豊見城市。
豊見城市、
はい、なんですけれども、はいはい、あんまりね分かんないんだよ豊見城のはい、
分かんない。もしかしたら俺なんかの方が知ってるかもしれない。
そうですそうです、チラコス豊見城なんですよ。
え、
チラコスがあるのが。
そうなんですよ、会社が豊見城にあって。
豊見城のどこですか。
義母です。
義母です。
近い近い。
あ、近いんですか。
近い近い。
もしかしたらね私たちの方が知ってるかもしれない、ね、毎日通ってるから
そうそうそう
確かに。え、今もじゃあ豊見城に住まれてるんですか。
今は、那覇市の首里ですね。で、生活はしております、
うんうん、
これもう拠点とかはポンポンとこう変えていった感じなんですか。もうずっと沖縄にいらっしゃるんですか。
あ、もうずっと、私もう今年33歳になってしまうんですけど、もうずっと沖縄です。
出たこともなくってこと。
もう出たことも一切なく居座り続けてもう33年経っちゃったんですけど、そう、まあでも ね、地元の話聞きたいって言われたら沖縄の話だったら話せるかなぐらいですかね。
沖縄の好きなところを教えていただいてもいいでしょうか。
沖縄の好きなところ、あ、めっちゃいっぱいあります。まあ、ちょっとそもそもを言うと、私ね、沖縄生まれ沖縄育ちで来てるんですけど、ずーっと沖縄のことに全く興味なかったんですよ。
はいはい、
どっちかって言えばなんか東京行ってディズニーランド行きてみたいな感じだったんですけど、ね、アジラブアガリっていうラジオ番組のパーソナリティをちょっとお手伝いでさせていただく経験があったので、それをきっかけに沖縄のことがめちゃめちゃ好きになりました。
で
このアジラブアガリ の番組、ちょっとめっちゃ番宣みたいな感じなんですけど、
いいですよ
この私が担当してたのがアイデンティティを探す旅、まあ、沖縄の歴史伝統文化を主に発信させていただいてたんですけれども、なんだろうな、今私たちが当たり前に触れているもの、触れていることとかって当たり前じゃなかったんだなとか、まあ、例えばなんですけど、私那覇の首里に今住んでますけど、首里で、まあ、有名な伝統文化といえば寺町の獅子舞とかがとっても有名なんですね。でこの寺町の獅子舞っていうのが500年以上続くんですよ。500年以上前の沖縄ってどうだったと思います？
想像できないですよね、500年って言われても、
ね、今何なんだろう。
ざっくり言うと、今沖縄ってなってますけど、その前は琉球ですよね、
はいはい、
でその前が三山だったんですよ。
三山、
南山、中山、北山って分かれてて、それぞれの、なんだろう、まあ、大場に言えば国みたいな感じエリアが分かれていた、でそれが琉球っていう一つになった頃あたりに寺町の獅子舞って多分できたんじゃないかって言われているんですね。
はいはいはい。
でこの、あ、興味ない人、興味ないのか、私こういうのめっちゃ好きで、
いいですよ、いいですよ全然
このね、なんでできたんだろうとか、なんでやろうと思ったんだろうとか、
この、
まあ、現在この寺の獅子舞伝承者の中村龍太さんという方がいらっしゃるんですけど、その方をこのゲストにお招きしてお話を伺った時に教えていただいたんですね。で実は、まあ、小橋王時代に寺町の獅子舞は作られたと、はいはい、でももともとここで人がいるわけではないんですよ。だ例えば北部とかあちこちから人を集めて、こっちでじゃあ獅子舞やってくださいっていうことで、この寺の獅子舞がまず出来上がったんですけど、はいはい、それに伴って町ができていったんですよ。でこの獅子舞演舞も、まあ、十五夜にやったりとかするんですけれども、この演舞の意味が、まあ、五穀豊穣ですよね。あと悪疫払いとか、そういったしっかり意味があるもの。だから私ね、なんだろう、ただ普通にボケーって見てたんですけど、こういうことを知るとね、いろんな人の思いがあって、こういうことってあるんだ、だから見方がめっちゃ変わりました。あ、沖縄のこの引き継がれてるものとか、
はいはいはい、
めっちゃ大事だなと思いますね。
ただ見るだけではなくて、
その
物事の背景とかまで、
そうそうするとなんか自分の感性もね、上がっていくと思いますし、オーバーに言えば自分の人生にプラスになることばっかりじゃないかなと思います。そういうことも踏まえて考えるっていうのは、ということで沖縄ってやっぱそういうものがたくさんあると思うんですよ。すごい宝の島だなって思ってます。
なるほど。
沖縄の一番好きなところ、いろんな人たちの思いがあって出来上がっているものがたくさん今も続いてます。
はあ、というところが好きってことですよね。
そう、好き。めっちゃかっこいいと思いますね、本当に。
ここまで語れる人いないですよね。
分かる、
分かりやすかった。しかも
沖縄の好きなところどこですかってここまで語れる人、確かになかなかすごいな。今思いが
海ですとかじゃなくてってことですよね。
俺だったら海です、山です、自然ですってもうパンパンパンって言ってたと思うんですけど、すごい思いまでしっかり伝わってきて、
それがね、それが今も継承されて、いろんな人たちの協力のもとまたずっと続いてるわけですよ。
それもすごい
ですね。そこでまた何かがあるんだろうなって思うと、またなんかロマンを感じるんですよ。
確かに、そうですね。
なんかね、
何か
人を育てるのにとっても大事な何かがあるんじゃないかなって思ってます。
あ、
なかなかね、沖縄の歴史ってもうちょっとなんかねしっかり教えてほしいですけどね。
確かにそうですよね、
教育面で。
確かに沖縄の歴史ってあんまり習いはするけれども、そこまで深くはね、
分からなくないですか。
分からないですね。
そうですね、私はあの大学がの学科が、あのそういう沖縄文化の専門学科だったので、もうそこに入ったから知ってることっていっぱいあるんですよ。逆にそこに入らないと知らなかったことってもう何百個もあって、多分大学とかじゃないと専門的な部分って教えれないんじゃないかなって思います。
義務教育ではなかなかないかもね。
もう先生たちじゃ難しい、なんかもう内容ばっかり。
だって私ぶっちゃけ沖縄の歴史、あの日本本土の歴史だと思ってたので、
うーん、やっぱそれぐらいの認識ですよね。
でも実はそのことを知るとまた違う世界が見えてくるんじゃないかなと思うので、とても大事なことかなとは思ってるんですけどね。
何か一つ知るとまたなんか興味からわれて好奇心くすぐられますもんね、いろいろと。あれ知りたい、これ知りたいとかっていうのは
とても大事だと思います。
うん、はい、ありがとうございます。
いい話、ありがとうございます。ではじゃあ早速というか、まあ次のコーナー行ってもいいですか。
はい、
はい、それでは私のニュースタイルということで、このコーナーではですね、新しく始めたこととか、マッキーさんが描くこれ未来スタイルだなと思っていることとか、自分の生活についてお伺いしていければなと思っておりますが、
あ、はいはいはい、
なんかこう最近始めたこととか、あと将来こういうことしたいなってざっくりでもいいんですけど、
あ、なるほど、
あったりしますか。
ですね、最近始めたこと、まあ、そうですね、私あの趣味がシュノーケリングっていうお話を先ほどさせていただいたんですけれども、あのまあコロナの影響も受けつつ、ちょっと収入面で不安だなって思うこともやっぱあるので、まあ、旦那さんと一緒に海水魚ビジネスを始めようと思ってます。
海水
魚、
海水魚ビジネス、
海水魚ビジネス、
海に水に魚、
いや分かる分かる分かる分かる分かるそれは分かるけど、海水魚ビジネスどういうものですか。
私たちが採取しても大丈夫な範囲内でしかやっぱり売買ができないので、まあ、申請出してソフトコーラル漁業権というものをもらったんですけど最近、だその範囲内で採取していいもの、まあ、例えば無脊椎動物のハタゴイソギンチャクとか、まあ、他にも皆さん観賞用で飼ってるような魚とか、あれも採取する際にガスボンベ背負ってるのと背負ってないのとではまた資格が変わってくるので、背負らずして取るもの、を、まあ、採取してその後、まあ、ネットで販売したりとかできたらいいなというふうに思ってます。
あ、はいはいはい、
自分たちで取りに行って販売までするってことですよね。
そうですそうです。
お、すごい。
沖縄の海水魚の市場ってめっちゃ高いんですよ実は。
そうなん
です、めちゃめちゃです、めちゃめちゃ。もうここであんまり言いたくないぐらいめっちゃ高くて、やっぱ県外の方からとか海外からとかもすごく注目を集めているジャンルになってます。
興味があるってことですか、県外の方とかが。
興味あってペットとして飼いたい。
ペット、あ、
食べると思ってたんですか。
そうは思ってない。そうは言ってません。でもそ
しペットみたいな感じだったか。
じゃあバイバイしてどうなるのかなっていうのはあったんで、あ、ペットか、食べはしないですよ、
うん、びっくりした、うん、食べるんかと思った。
食べないよ、何でも食べると思うなよ。
え、渡さんスーパー行く。スーパー行ったらいい
よ。スーパー行きますよ。
まあまあまあそんな感じで、まあまあ始めようとしていることはそういうことです。
へえ、面
白い。初めて聞きました私もさっき、
ね、
海水魚って聞いて、海水魚って
なったよね、うん、あの海に水魚かなって思ったよね、
うん、だから どうするんですかって、ね、
これ何あきっかけはそのコロナが、
趣味でシュノーケルをずっとやっていて、実はあのペットとして飼育はしてたんですよずっと。
お
で、それの販売側にちょっとチャレンジしてみようかっていう。
なるほど、
ですかね。
マーキーさんいろんなことやってるんですよ、だから、
うん、
ネイルやって海水魚やって、
海水やって
パーソナリティもやってて、
はー、広い、
ね、
幅広く活動されてる、
ありがとうございますとか言って、
これもニュースタイルですよね、だから
確かに、
ね、
なんすごいね、一本にこう絞られるわけじゃないですけど何本かこう軸を持ってると動きやすくなりますもんね、またね。
いやでもやっぱ楽しいですよね、全然違うことをやるっていうのは、うん、なんだろう、自分の気持ち的にもだいぶ栄養になってるなと思います、うん、新しいことにチャレンジするのは楽しいかなと思います。
確かにそれいいな、そういう生活いいですね。だからこそ多分あれですよね、この鑑賞の時間に潜りに行ったりとか自分の時間も作れやすかったりとかするってことですもんね、はいはい、確かにな。
そうそうそう、で海水魚も多分興味ない人はへーってなると思うんですけどやっぱなんか取り方もいろいろ方法があって、今やりたいなと思っているのはこの海外とかでは薬物採取、まあ、例えばフィリピンとかインドネシアって主流なんですよ。薬物を使って生態を弱らせて自分たちが取りやすくする、つまり大量生産するためだと思うんですけど、
うん、
それって生態にだいぶ負担がかかるんですね、
うん、
移送中に生態が死んじゃったりとか、
確かに
もしちゃうのもあるし、あとサンゴ礁にやっぱ害がある、
うん、
毒を使って取ってるので、まあ、環境問題の一つですよね、
うん、
そういうのもあって、まあ、なんだろう、改善させようと試みてる方もたくさんいるみたいなんですけど、やっぱ現地の方は生活があるっていうことでなかなか薬物採取から離れられないっていう実は問題があったりとかするんですけど、
なるほど。
なので私たちはやっぱそういうことはやりたくないというのもあって、
うん、
ハンドコート採取ってやつがあるんですけど、
はいはい、
自分たちで網を使って取る、
へ、
生態に負担が一番かからない採取方法、
うんうんうん、
でそれをやってるんですけど、めっちゃ大変で、
なんか大変そうですね、
逃げられそう
そうそうそうそう、ね、
これまでは薬使ってたものをいきなり手で捕まえるとなったら、
そうだからもう素潜りで魚を追いかけて網を使って取るみたいな感じのことをやっていて、でも上手い人めっちゃ上手いんですよ、
プロがいるんですね、
すげえ、
魚取りのプロ
がいるんですよ、また本当にすごい人たちがたくさんいて、うんうん、もう水深7メートル8メートルか余裕で素潜りして、息も長くね続いてボンベとかは背負わないんで、
やば、
魚さんたち追いかけてみたいな、
7メートル8メートルって5分ぐらいかかりませんか、上に上がってくるまで。
もう多分めっちゃ大変だと思います。
ですよね、
うん、
確かに
止めてるってことですよね、その間
肺活量すご
っ、ね、
すごいね。
ということで、まあ、ハンドコート採取ができるように今練習中です。
なるほど、
これ結構大変じゃないですか、もう1回やったら1回取れるってい う, もうレベル
じゃないです、ね、
じゃないですもんね。
そうそうそう、だから好きじゃないと多分やらない、
確かに、
うん、そもそもやらないかな、
何回かやってようやく1匹みたいなこともありそうです
もんね。もう全然私は取れないので。
今も実際にやられてるってことですか、このハンド。
もう昨日行ってきました。
おお、どうでした。
昨日は1匹だけしか取れなかったんですよ、
いやいやすごくない
何時間。
もう4時間ぐらい、
果てしない。
また沖縄の話に戻るんですけれども、なんだろう、沖縄って本当に宝の島だなと思います、こういう面でも。
あ、なるほど。
だから今ね、埋め立てバンバンして街作って外から人招いてみたいな、
うん、
それが一番いいみたいな感じかもしれないですけど、私は全然違うと思います。
文化とか歴史とかそういった背景も沖縄宝ですけど、うこういった海産魚とか、
うん、はい、うん、超大事だと思いますね。
資産もいっぱいあるね、資産というか、
うん、宝が。めっちゃあると思います。だからビジネスチャンスもたくさん転がってると思いますしね。アジア圏の人たちもやっぱり沖縄独自のものに目を向けてる人もたくさんいるので、
うん、
最近、なんだろう、中国人の女性の方にお魚譲ってほしいと言われて、取引したりとかもあるんですけど、もうそのぐらい、やっぱり沖縄在住の中国人の方もやっぱ欲しい。
へぇ、
おっしゃるぐらいのもの。
なんか沖縄独自のものって結構沖縄県民からしたら気づきにくいところもあったりしますよね。
そうなんですよね。そう、
そうそうそうです
よ。そこね、もったいないなってめっちゃ思います、
うん、ポーク卵おにぎりとかもそうですもんね。
あ、ポーク卵ね。
そう、あれ ね、 めっちゃいいとこついたなって見てた時思いましたもん。
そうそう、ね、やったよね。
そう思った、それ
ポー玉やんってね、
やられたって思いました。なんか知らんけど、
そう、
あそこねみたいな。
悔しかったよね、
うん、
いや沖縄の人からしたらもう毎日食べてるようなもんじゃん、毎日か分かんないけど、
うん、
それをそういうビジネスの持っていき方するんだっていうのを考えるとやっぱ宝いっぱいあるなっていうの
は
ね。
そう、めっちゃいっぱいあると思います。本当に見て気づいてないだけで本当にたくさんあると思う。
どうやったら気づけますかね。これは
これはそうですね、私はどちらかといえばあのシュノーケリングするきっかけになったのが旦那さんなんで、旦那はこうなんだろう、アメリカ行ったりとか結構海外でのなんだろう生活経験がある方なんですけれども、うん、やっぱそういう比較対象の経験をしている人はとても気づきやすいんじゃないかなと思いますね。だから私は沖縄から出たことがないので多分このまま行けば気づかなかったんだろうけど、そういう出会いがあったからまあ感謝ですよね。
それ最近なんか私なんかで行った気がする、その話
なんか
何だったか忘れたんですけど、なんで沖縄こんなに好きなのって言われた時に、あなんかルーツをたどったら多分旅行とかそういう海外に行く機会が多かったから、はい、自分たちの日常が本当は非日常なんだよってことを多分外に行かないとわからないじゃないですか、
はい、
それで気づいたんだっていう話を誰かに同じ話した気がして、
誰かに
誰だったか忘れたんですけどそうだなってすごい思いました。今多分外から外に出る人が少ないからね、まず沖縄の人自体 ね、
外を見て中を知るではないですけど、そういうのいっぱい気づきありますもんね。
だからなんか今の時期はちょっと厳しいかもしれないですけど、ね、そういうのもありかなと思いますね。そういう方法も
確かにいいですね。
あ、コメントいただいております。佐藤ごしのぶさんありがとうございます。エディちゃん感謝の朝礼で行ったはずだよって。
今日行ったのかな、
あれ教会教会
ありがとうございます。佐藤さん、あのチラコスの社員さんなんですけど、もしかしたら今日感謝の朝礼で行ったのかな、忘れましたね。
忘れたね、
うん、いいなんか一日が猫湯すぎて、濃
すぎてね。あ、いや面白いな。
いや素敵ですね。なんかいろんな仕事もしながら沖縄でこの活かしながらみたいな、
なんかもっとみんなもこう宝に目を向けたらいっぱいありそうですね。本当にね、意識したら
めっちゃいっぱいありますよ。
これ宝じゃねみたいな、普段使ってるものとかも。
東大元暮らしですね。
お、いいこと言った
合ってますよね。
わからん
足元に宝がありますぜみたいな。
ああ、なるほど、そういう使い方なのね
そうそうそう、
あ、暮らし暮らしや、確かにな、
うん、
皆さんもぜひなんか海行っても確かに気づきは多そうですもんね。今とかもすごい県外の方も多いですし、外国の方もやっぱ多いですし、
はい、多いですね。なんかね、ね、もったいないですよね。
もったいない。
なんかもっとね、もう早くもうコロナ開けろっていう話なんですけどね、もっと盛り上がって痛かったなっていう思いはねありますよね、この2021年ね。
まあでもこういうご時世なりに盛り上がったんじゃないですか。
まあね、なのかな、わかんないな。
あ、またコメントいただいております。週末元部の海に行って体中で感じてきましたよ。
おお、宝を体中で。元部
いいですよね。
元部は
いいですよね。
あ、でもアジャが綺麗で言ってたから。
いやでも
綺麗ですか。
さっきのおすすめポイントがあって、
あ、まあ、そうかそうですね。
もしかしたら実際に行かれてるのはその元部かもしれない、
ね、あ、元部も行きますよ、バリバリ。
そうなんですか。
めちゃめちゃいいですよね。
やっぱ違いますかね、元部とこう那覇とかの海とかっていうのは。
やっぱなんか生息している魚さんたちの種類もやっぱちょっと違いますね。地形とかもやっぱ全然違いますし、だからなんだろうな、 いろんな楽しみ方があるなと思うんですけど、
気づかない、
うん、気づかないね。
あとなんかやっぱ生き物に対して感謝の気持ち芽生えました。
あ、泳いでて、
泳いでて、
はいはいはいはい、
なんかね、サンゴ礁があるから魚たちが生息できて、この魚たちを食べる私たちが食べてるような魚が集まってきてくれてみたいな。台風前と台風後潜ったらやっぱ全然違かったりするので、サンゴバッキバキに折れてますからね。
そうなんですか。
そう、めっちゃ折れてますよ。波で
、
はあ、
またサンゴって生えてくる、
生えてきます、
ですよね。
そうそう、生えてくる、生えてくる、
生えてくる、
生えてくる、
伸びるんかないい、ね、みたいな。
生えてきます、生えてきます。でも成長スピードはやっぱ遅いので、
なんかそういうプロテクトみたいなものはしてそうですけどね、なんかネット張ったりとかはないんですかね。
あんまり見たことない ですね。
もうそこは自然にお任せって感じなんじゃないですか。
台風来たら来た
で。多分干渉してないと思う、うん、してるとこもあるのかな、ちょっとごめんなさい分かんないですけど、うん、
そこまでできなさそう。
でも台風って毎年来るわけじゃん、沖縄って、
うん、
あ、何かしらありそうじゃないと思って。
まあまあ確かになんかできそうっちゃできそうですよね。
あとこのね、異能って言って異想、
うんうん、
がすごい、なんだろう、命をつないできたみたいですよ、沖縄県民 の、 この食べ物が少なくなって大変になっている時、うんうん、異能の生き物を出し食べて生きながらえた人とかもいるみたいですよ。
でもアーサーとかその辺にありますもんね。
そうそうそう、あ
どんなに綺麗なビーチでも流れていきますよね。
確かにああいうのか、
うんうん、
だからなんかね、ちょっと便利な方に走りがちになるのもね、あんまり良くないかなと思いますけど。
確かに、
もっと自然を大事にしないと ね、
本当にね、絶対大事にした方がいいと思 う、
うん、
ちょっとなんか潜ってみたくなりましたね。
あーぜひ、
うん、今の話聞いたら。
あー見てみてほしいです、
うん、魚あんま見ないもんね、潜ってもね。
水族館でしか見ないもん、
うん、水族館くらい本当に、
ね、
確かに。でもこの北部と南部の魚が違うっていうのも行ってみたいですね、
うん、ね、ね、ね、地形が違うとか、
そうそうそう、うん、どう違うのとかさ、実際に自分の目で見たいみたいなっていうのは感じましたね、
うん、でもいいと思います。はい、
楽しみ、
ね、楽しみだね、
うん、
ぜひまた面白いシュノーケリングの話もお聞かせてください。
お聞かせてください。
はい、
感じちゃったね、は
い、ありがとうございます。ここで一旦コマーシャルです。
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究振り返ってみて、マーキーさんいかがだったでしょうか。
あ、はい、え、なんかこうね、すごい若い方々が私よりもなんかね頑張ってる姿にちょっと感動しました。
嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。
CM 中もねコメント来ないかなとか、来てほしいですねとかね、いろいろ一生懸命向き合ってる姿も素敵だなと思いました。
ありがとうございます。なんかね嬉しいですね。
まあ、本当にね、皆さんあの気軽にコメント欲しいですよね。
うん、いやでもそうね、一個前の番組終わったらすぐ減るからね。皆さん逃げないでって。
こっちもいいよ、見てよって、
ね。見てよってね。
あ、まあ、でも確かに頑張っていきたいところですけれども、やっぱ沖縄にはたくさん宝があるなっていうのを改めて気づかされましたね。
うん、はい、ありがとうございます。なんかそう言っていただけたら来たかいがあったなって思いますね。
めちゃくちゃ思います、ね。
それを知っただけじゃなくて、ちゃんと自分で見て感じることをしないと、なんか落とし込めないんだろうなってやっぱ思うと。
はい。
行きたいですよね、そのさっき言ってたこの那覇の海とかも、
もうぜひぜひ、めっちゃ近いんで。
確かに、
うん、行ってみてください。
泳げない人でも行けますかね。
あの浮き輪は絶対持ってった方がいいですね。
じゃあ浮き輪持っていこう。
潮の流れが速い時は多分危ない
ですよね。
あ、確かに危ないですね。
危ないと思います。
浮き輪で那覇を泳ぎます。
でも一応基本干潮時だから、
あ、まあまあまあ、
足のつく範囲ではあるけど、万が一を考えて
想定して波の、うん、浅いとこでもやっぱハブクラゲとかもいるので。
そっか、そうですよね。
あの足元はねちゃんと隠して入った方がいいですね。
隠すっていうのはこれは、
はい、
なんかウェットスーツ着るとかですか。
あ、一番はやっぱウェットスーツが無難ですね。
なるほど。
うん、危ないかな。最近もやっぱハブクラゲちっちゃいのとかもいっぱいいたんで。
これウエットスーツ着てたら刺されないんですか。
まだまだ大丈夫。
まだ、あ、でも
一応刺される、うん、危ないと思います。
そうなんですね。
あれ刺されてないですもんね、保護ネットみたいな。
あ、もう全然全然、はい、なんである程度自分で下調べして、
うんうんうん、
ね、万全に準備もして挑んだ方がいいかなと。
なるほど、皆さんもそうしてください。安易に行かないように、
行ってほしいですけどね。
行ってほしいけどね。
ハブクラゲ刺されたんですけどって言われても、こっちからしたらまあ
すんません
って、
それも宝だからね。
いいこと言う、いいこと言う。宝、今日のトークテーマは沖縄の宝みたいな。
そうですね。
もう一回琉球愛か聞いてから帰ります。
お、最後にね、
うん、
ぜひ。めちゃくちゃいい時間。なんかもっと沖縄のそれこそ宝に目を向けて、
はい、
普段食べてる食べ物とかもそうですけど。
あ、いいですね、食べ物も。
人とかもなんか意外と
あった
りするのかなと思ったりするんで、 うん、そこちょっと注目してやってもいいかもね。
そうですね、うん、面白かった、ありがとうございます。い
や、こちらこそありがとうございます。
いい時間をありがとうございます。
はい、
はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると、
マーキーと
エディでした。また来週。
また来週。
ありがとうございます。